は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷 FM 倉敷アイダムスタジオからお送りしています夕方ワインドクラモンです。毎月第2木曜日この時間にお送りしているのは町のかかりつけ病院リバーサイドケンピー通信。このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。倉敷市鶴之浦にあります倉敷中央病院リバーサイドは地域の病院として大病院へ行くほどではないけれどある程度の検査や診断治療を可能とする、また特に高齢の方々が大きな病院から退院後に在宅通院ができるまでの細やかな医療を担う、この2つを柱に町のかかりつけ病院として地域に密着した総合的な医療を日々展開しています。倉敷中央病院リバーサイドに併設の健康管理センターは地域の皆様の健康維持や健康増進のお手伝いができるよう日々取り組んでいます。このコーナーでは健康・健診に関するさまざまな情報をお伝えしています。さて町のかかりつけ病院リバーサイドケンピー通信、今月は倉敷中央病院リバーサイドの、内科から村夏子先生をお迎えしています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて村先生、はい、この時期といいますとまあ暑い、そして湿気も多いということで結構体にはね応える、そんなあの季節にもなってきているんですけれど、
はい、そうです ね、
やはり体調を崩される方とかってのは多い時期になりますか。
そうですね、やっぱりこの、まあ、熱中症も一番多いのがこの暑くなりかけの時期ということなので、はい、まあやっぱり、ね、雨が多くって、はい、まあ、もともとね気圧病っていう病気がね最近言われてるぐらいですから、気圧の変化ってやっぱりあまり悪さをすることもあるので、はい、ちょっとしんどいなと思われる方ちょっと多いかなと思います。
はい、じゃあ今日は、まあ、この時期にぜひお話を伺いたい、いわゆる、まあ、熱中症、そしてもう一つ気をつけたい食中毒、このことについていろいろとお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあまずはどうしましょう、食中毒から
いきましょうかね。
はい、
はい、
まあ、食中毒と言いますと、まあ、皆さんちょっとお腹痛くなるとかちょっとこう、まあ、吐き気がとかあとは下痢がっていうような症状を思ってらっしゃると思うんですが、どんなこう状態食中毒って言うんでしょうか。
そうですね、食中毒の定義自体はとりあえず異物、体に悪さをするものが入ってで、まあ、実際悪さをしたら全部食中毒なので、はい、まあ、キノコの毒とかフグの毒に当たっても一応食中毒という、はい、分類にはまあなるんですけど、はい、まあ、ただこの時期はやっぱりまあ湿気が多くって、はい、まあ、気温も高くなってきて、はい、で、まあ、いわゆる、ウイルスやら細菌やらが、まあ、食べ物やらね手からから入ってしまって、はい、まあ、お腹の中で暴れてっていう、まあ、食中毒がね多いんじゃないかと思います。
はい、まあ、よく一時期は病原性大腸菌 O157、はいとかですね、あとはノロウイルスっていうのもよく耳にするんですけれど、それらも食中毒に関係しますか。
そうですね、それらはまあ代表的な食中毒という病気、まあ、原因菌という、はい、まあ、原因微生物かな、はい、になるんですけれども、うん、まあ、ただですね、いわゆるまあお腹を壊したっていう食中毒って、はい、よくわからない、はっきりしないことの方が多いんです。ノロとか、まあ、ロタとか、まあ、病原性大腸菌とか、はい、原因がこの菌だなっていうのがわかることの方が実はちょっと珍しくってですね、あんまりよくわからないけれども、うん、おそらく何か良くないものを食べたり、まあ、手で触ってそれが口の中に入ったりして、はい、まあ、下痢したり、吐いちゃったりとかして、はい、で、まあ、できてしまったら治って何だったんだろうねっていうことの方が、うん、まあ、日常の診療では多いです。
ああ、そうなんですね。
はい、で、あんまりねそういう原因がわからない菌に関しては特効薬とかあるわけじゃないので、もう基本的にですね吐くか下痢するかで出してもらうしか。
なるほど、は
い、もう治療法っていうのが、まあ、その、はい、 ある特殊な菌っていうのが分からなければもうないんですね。はい、なので病院に来てもらってもですね、水さえ自分の口で飲めてれば、胃薬とか整腸剤とか、その胃とか、腸とかがばい菌で荒れて壊れてしまうのを少し治すのを手伝うよとか、少し壊れるのを防ぐよとかいう薬を出して、あとは水分しっかりとって頑張って吐いてっていう、
そういうことなんですね。
風に、ね、なってしまうので、
入って体の中に入ってしまったものはまずもう出し切ってしまいましょうっていうのが、もう対処法になるわけ
ですね。そうですね、もうこれが治療の基本です。はい、もうなのでよく時々かなまあちょっと下痢してしんどくて止めてほしいって言われるんですけど、基本的に特殊な状況、もうこの人下痢し続けたら脱水で死んじゃうとか、そういった状況を除いて絶対止めません。吐くも下痢も止めるとそこにばい菌がとどまるので、ずっと体の中にばい菌がいちゃうことになるので、かえって重症化したり、治りが遅くなったりするの で、もう出してって
そこはしんどいけれどもまず出しましょ う、 う、はい、
それがもう基本です。いらんものは体から出して、そのための体が反応してくれているので、止めない方がいいと思います。しんどいですけど、
ね、そうですよね。でも痛みっていうのもサインであるからっていうことで、まずは出し切って、でその時にさっきおっしゃったように必ずじゃあ出した後水分を補給すると、
下痢も嘔吐もすごく体から水分が出ていくので、脱水になってしまうと、それがね、点滴とか医療の設備がない国だと死因になっちゃったりもするので、しっかり水分は取っていただいて、ということが基本になります。
はい、分かりました。では、食中毒誰もがなりたくないですということで、普段のこう、家庭生活日常の中では何に気をつけたらいいんでしょうか。
基本的にはですね、さっきも言いましたけれども、もちろん古いものとか怪しいものとか変な味がするものを口にしないっていう、もしくはなんか変だなと思ったらその時点でやめてもらったり、お食事作る時にですね、しっかり火を通していただいたり、ばい菌が、くっついてない状態のご飯を作ってもらったり、お弁当とかで持ち歩く時には保冷してもらったりとか、ばい菌が繁殖しないようにね、していただくのはね、もちろんなんですけれども、意外と多いのがですね、手から入ってくるっていうパターンも割と多くてですね、食べ物はそうでもないんだけど、例えば手っていうのはトイレのドアノブを触ったりとか、不特定多数の人がね、触るようなところを触って、そこにばい菌がくっついてるとですね、手につきますよね。で手の皮膚から入ることはないんですけど、手にくっついた状態で例えば目を触るとか、口の横が痒いからちょっとかいちゃったりとかすると、口の横にばい菌がくっついて、もぞもぞっと移動して口の中に入って、体の中に入って食中毒になってしまうっていうことがあるので、今ねアルコールとかもねちょっと甘くなっているところはあるんですが、食中毒っていう観点からも、何がついてるかわからないところを触った、特にお手洗いなんかは、ばい菌の宝庫ですのでね、触った後は手を洗ってから、自分の口とか目とかね、その辺を触っていただくっていう、それだけでもねだいぶ防げるところはあると思います。
なるほど、意外と手からっていうのは盲点だったかもしれません。
そうですね、でも冬の、ロタとかノロとかは冬の方が多かったりしますけれども、そうすると赤ちゃんのね、おしめ台からの感染とかね、割と聞く話でもありますので、
いわゆるこまめにこう特に消毒ですよねっていうのは、手に関してはやはり引き続きっていうところが、
そうですね、食中毒の観点からも手はきれいに、してもらったらいい方がいいと思います。
はい、分かりました。食中毒今本当最も気をつけないといけない時期でもありますので、お話を参考にしてみてください。そしてまたこの時期気になる熱中症ですね。また今暑さが続いてます。 なので日々熱中症で、救急搬送されたっていうニュースもよく聞きますけれど、この熱中症っていうのは具体的に先生どういう症状が多いんでしょうか。
そうですね、特徴特、これがあれば絶対熱中症っていう症状はないんですけれども、やっぱりしんどくて動けなくなってきて、ひどい場合には意識を失うと、こういった症状ですね、で汗は最初はたくさんバーッと暑いですからわーってかくんですけど、汗が出なくなると結構重篤になっていることもありますの で、 すごく暑いのになんか全然汗かいてないなっていう時は、本人がちょっと朦朧としているとかの場合には、少し重篤になっている可能性があるかなと思います。
例えばその熱中症を疑われるような方のこう周りにいる方っていうのも、どうしたらいいんだろうなんてね、ちょっとこう焦るかもしれませんけれど、何かすぐ対応できることってあるんでしょうか。
もう熱中症かなと思われて、少なくとも、暑いところにいてこの人すごく調子が悪そうだと思ったら、熱中症でも熱中症じゃなくてもですね、とりあえず涼しいところに連れて行って、できる今いるところより、日向にいたら木陰だし、屋外にいてそこにエアコンの効いた室内が近くにある場合にはそこに運び込んであげて、あと、よほどのことがなければ水分補給を、促してもらうというところですね。それは熱中症じゃなくてもした方がいい、体調が悪い人、暑いところにいて体調が悪い人は涼しくしてあげた方がいいっていうのは基本だと思います。
じゃあそれ以上に何かこうおかしいわって思った時はやはり、救急車を呼んだりとか病院にっていうことでしょうか。
そうですね、涼しいところ若くて、元気な人で少し暑いところで調子が悪くなって、軽い熱中症みたいな人は涼しくして水分取ってあげたらそれで回復することも多いです。で、その前には、むちゃくちゃ救急車をすぐ呼んで病院に絶対行ってっていうことはないんですとは思いますが、もちろんぶり返したりすることもあるので、その後誰かが横で見てあげた方がいいと思います。で、救急車を呼んでほしい、欲しいのは、やっぱ意識がない人ですね。熱中症でも熱中症でなくても意識を呼びかけても全然反応しないというのはかなり重篤な状況であることが多いので、意識がない場合ですね。であとはですね、水分飲んでって言っても例えばもう全然飲めなかったりとか、要は喉をごっくんができないようなほどすごく弱っている人とか、高齢だったり赤ちゃんだったりとか、そういった方で、もしくはですね、涼しいところに行ってもらって、水分も取ってもらったけれども、どんどんなんかぐったりしていく、しんどそうになっていく場合には、やはりまだ症状が進行している可能性もあるし、熱中症じゃない場合もありますので、その時は、ためらわずに救急車を呼んで一度病院に来ていただいた方がいいんじゃないかなと思います。
そうですね、やはりさっきのお子さんや高齢者という話もありましたけれど、こう年代によっても熱中症にかかりやすいですとか、やっぱりそのあたり違ってくるんですね。
そうですね、やはり意思表示ができないお子さんっていうのは、喉が渇いたからお水が欲しいっていうのはやっぱりなかなか言いにくくて、すぐ脱水から熱中症になりますし、ご高齢の方の場合はちょっとね、喉が渇いたっていうセンサーのところが少し鈍くなってることが多いです。やっぱり、どうしてもご高齢になってくると、なので水分摂取がちょっと落ち着かなくて、なっちゃったりとか、もともと若い人に比べて、余力が少ないっていう部分もありますので、重症化することも多いので、ちょっとの時でも、少なくとも様子はこまめに見てあげるっていうのが必要かと思います。
やはり、これからも夏本番、暑さも、本番になってきますので、やはり、無理をせずですね。
そうですね、
それがまず一番でしょうね。
はい、
はい、ではあとは、今日食中毒そして熱中症についてのポイントを教えていただきましたので、今日のお話を参考に、ぜひ健康にこの夏を
乗り切っていただきたいですね、皆さんに。
はい、参考にしてください。はい、ということで今日は熱中症そして食中毒についてお話を伺いました。倉敷中央病院リバーサイドの内科から村夏子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町のはかりつけ病院リバーサイド健脾通信、 このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。